うさです。
かいです。
森田です。突然なんですけど、私、はい、最近仕事のメインテーマになっているのが動画配信でして、まあネットフリックス、フール、まあいろいろございますけれども、であとは日本テレビが、ゴールデンタイムの番組を中心にTVer アプリを通じてリアルタイム配信するなんていうふうに、まあ動画配信に関していろいろこう環境が激変しているんですけれども、まあお二人にとってこう動画配信ってこうどういう付き合い方というか、まあ期待してるとか便利だよねとか、いやまだまだだよねみたいな、いろいろご意見あると思うんですけれども、ちょっと伺ってもいいですか？
いいですね、このゲストにインタビュー受ける新しいパターン。いいですね。
いや僕も本当に一人で仕事してて、もうなんかもう会話に関するもうストレスが溜まってるんで、もう本当に
面白い、
もう喋りたい、もう。
あ、いいですね、もうどんどんください。うん、うすらさんからじゃあどうですか？あ、動画配信。そうです
ね、うん、
ね、僕もまあ割と仕事のテーマの一つ、まあ同じように動画配信ですし、というのはまあね、コンテンツ流通みたいなずっとやってるのもありますけど、まあユーザーとしてもね、やっぱりすごい契約してるものを、ネットフリックス、アマゾンプライム、ユーネクストは今年、今月は抜いてるかなとか、フールも今月抜いてるとか、まあちょこちょこ出たり入ったりして、もうすぐディズニープラス始まるから、
ああですね。うん。
ねえ、とか、Apple TV もまだ入ってるとか、無駄にお金を
使ってます。
じゃあ月平均3つは加入してるって感じですか？
3 つ入ってますね。
おお、時代ですね。
大体、3つに抑えるようにしているけど、ワウワウ入れると、さらに、
プラスになるみた
いな。いや、もうワウワウも、もう今やもう放送事業者っていうよりも動画配信事業者なんじゃないかなってぐらい、
9割方見れるんですよ。で、まあ、スポーツとかは特に僕テニス見るんで、テニスとかはオンデマンドの方が数が多いんですね、試合数が。なんでそこは外せないと、まあ、ネットフリープライムは外せなくて、ワウワウもずっと入ってるんで、そこに一つ、なるべく一つにしようっていうのが僕の普段の契約形態ですかね、動画配信について。
なるほど。まあだから、コスト的に言うと、まあ、5000円は絶対生かさないぞみたいな感じですかね、4000円ぐらい。いや、
全然いってますよ。ネットフリも 4K のプランですし、Unext 入ると2180円とか、そのくらいだから、結構跳ね上がります。
じゃあ、海さんにも、その入ってるものの数って聞いちゃっていいですか？
全然ね、僕はでも、固定、結構もう固定化しちゃいましたね。プライムはほとんど見てないんですけど、アマゾンプライム会員になってるから、まあ、ついてますよねぐらいの。
ああ、そうですね。う
ん、で、まあ、たまたまエヴァ見れてラッキーぐらいなんですけど、メインで見てるのはもう、ネットフリックスとフールーですね。で、ネットフリックスはもう 4K プランにしてるんで、もうネットフリックスだけで結構いい金額取られてますけど。
そうなんだよね。
ほぼそこが3つ固定かな。たまにね、Unext とかね、たまに掘り出し物出してくるんで、
あ、はい、
スポットで契約したりはしますけど。
ああ、なるほど。スポーツ系とかは契約してない感じですか？あ、そもそも見ない。
見てないな。うん、全然見てないですね。
僕、ダゾーンありました。
ダゾーンね。
一応、ダゾーンが908円、ドコモ契約になってるんで、まあ、もう税金みたいに払ってます。
そう、最近の問題として、その VOD があまりにも浸透してきているので、こう皆さんがこう税金と捉えているっていうのが、各 VOD 事業者さんのマーケティングチームとしてはこう重いところですよね。どう変えていかなくちゃいけないかなっていうところだと。で、ちなみに僕はというと、 Amazon プライムと、Unext が2つが基準になっていて、その他にやっぱりこう時々に応じてディズニープラスやったり、あとは僕は自転車レース見るのが好きなので、
J
スポーツの、
はいはい、Jスポー、はい、
を、契約するかとかで、ダゾーンはもう自転車レースはどうやら見切りをつけてしまってやってないようなので、
はい、
今言った2つでなんとかなってるっていう感じですかね。そう、あとはまあ仕事でやっぱりちょっと勉強しなくちゃいけないので、まあ、各社のまあ1ヶ月とか2ヶ月とかで短くやるっていうのをやるときもありますけど、本当にこう生活上利用してるのはプライムとユーネクストですね。
うん、面白いですね。普通メインストリームがね、ネットフリックス、フルーって人が多いと思うんだけど、
うん、
メインがユーネクストっていう人が結構
レアかも。
どこですか、そのキラー
ポイント、ユーネクストポイント気になりますね。
そうですね、まあ、僕は付帯するポイントですね。
あ、はい、
ユーネクストは2189円なんですけれども、1200円分ポイントが戻ってくるっていう仕組みなんですよね。で、最初のうちはその1200ポイントで映画館のチケットを買う時のポイントに使ってねとか、
あ、やってたなそんなの、うん、なるほど、
とか、あとはレンタルビデオ500円分を、はい、まあ、日本見てねとか、そういう感じだったんですけど、今はがっつり電子書籍が組み合わさってるんですね。
そうなんですよね、
うん、だから1200円分毎月漫画買えるんです。
面白い、なるほど、うん、
でポイントがね3ヶ月持つのかな。なので、まあ買わない月があったら、まあ2ヶ月か3ヶ月か ごめんなさいちょっと期限があるんですけど、まあ持ち越して保留しておいて、あったら買うみたいな感じにしてる感じなんですよね。で、まあ僕の漫画の購入パターンだと、それがまあ本当に合ってるんですよ。まあ2月に1冊買いたいのがあるかなっていう感じなので、でまあそれでちょっと余っちゃうかなっていう時は、こう新しい出会いを求めて、あのお気に入りリストに入れておいた本の一巻を買うとかね、漫画をちょっとこう発見したりする時にもいい体験になっているかなというところですね。
それってその電子書籍のアプリも Unext のやつなんですか？
そうなんです。そこは頑張ってるところらしくて、 Unext アプリが一つあって、そこで動画配信と電子書籍両方見れるようになってます。仕組みとしては FOD が結構近いんですね。 FOD も電子書籍と動画のサービスを
やってますね、
うん、組み合わせてるんですけど、ちょっと勘違いかもしれませんけど、FOD はアプリ、電子書籍アプリがないんですね。ブラウザで見るという。
それは辛い。
うん、ちょっと読書体験が違うんですよ。ポイントのお得度とかはあるんですけど、アプリの先進度っていう意味では僕は Unext は結構買ってます。で、あともっと俗っぽいこと言うと、本当に Unext はコンテンツがオールラウンドですね。まあ言いますけど、アダルトもありますし、まあライブ配信もびっくりするほど力入れて、最近だと総合格闘技のライジンっていうのも
トラブルあったけどね、
ちょっとトラブルありましたけどでもやろうとしてることは評価したいと思いますし、まあ、あとは宝塚とか、まあ、有名アーティストのやつとかもまあ漏れなくやってるという感じですし、僕はUnext は相当頑張ってるなと思います。地味なとこだとスマートスピーカー対応とかもしてますしね。
へえ、
うん、テクノロジー的には本当頑張ってます Unext は。
そうなんですね。 Unext ってたまにネット配信、あの映画とかドラマネット配信してないかなって調べてくると Unext だけやってますみたいなのが結構あるんですよね。
そうそうそう、レンタルがめちゃくちゃ充実してるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、
ああそう
か、多分一番新作です。特に新作に力入れてるんで、なんでそのタイミングで僕も入ったりします、うん、僕もすごいその本のポイントが余ったら本買えばいいじゃんっていうのは結構やって
る、うん、そうそう、全くその、あの電子書籍がサービスに加わったことによって本当にあのポイントの利用範囲が広がりました。
そうなんですよね。あの新作と電書で使えるんで、なんとなくこうちょっと読みたいけど買ってなかったものを余りポイントで買うみたいなことを結構やってたら、でもね最近ちょっと減らしてるんですけど、なんだろう、例えばチェーンソーマン Unext で買ったんですけど、あと3冊分足りないから今月契約継続しようとかやるとよく考えるとおかしくないですか。
ああなるほどね。
とか気づいて、だからね、あんまりここにこうロックインされないようにみたいな気持ちもちょっとあるんだけど、でもねやっぱ新作がすごい充実してるし、 UI とかもすごいね割と洗練されてて、なんだろう、海外勢に遜色ないというか、ファイヤーとかで僕見てますけど、あのよくできてるから結構いいな。まあね、シェアも上がってるらしいので。
そうですね、会員の数字も発表してますからね最近は。
2000円超えるってちょっとインパクトあるんですよね。
うん、確かにな。
でもあの僕も割と年1ぐらいで取材行かせてもらってるんですけど、あの提供する本人たちも結構相当その2000円っていうのが高いっていうのが分かってるんで、結構かしこまってる雰囲気はあります。だからそういう意味でラインナップをちょっとでも良くしようとか、いうお話みたいですね、どうやら。
入ってみると、でも、ポイントは納得感はありますよね、絶対。すごい、ああ、なるほど、こういうビジネスかっていうのは、すごい契約するとわかる。
なんか、こう、現実的落としどころっていうんですか。携帯電話みたいに2年縛りとかにしない代わりに、とは別になんか、でもやっぱり、そうは言っても、こう、契約継続してほしいよね。リテンションっていうんですかね、とかを長くしようとかっていうのはやっぱり月額制のサービスであれば必ずあるところだと思うので、そこで見出した現実界が Unext のやり方なんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、僕もそうかな、この4月5月6月くらいってこうディズニープラスって確か、ワンダービジョンがあってロキがあってあとファルコン&ウィンターソルジャーがあったりとかで、まあ、やっぱりこう本当に月をまたぐようにこ う, うまいことコンテンツ投入が続けてた。
配役させないコンテンツ投入
あ、これがコンテンツ戦略なのかって本当にすごく実感しましたけど、でも僕もやっぱりロキ見終わったらちょっと解約しちゃったんですよね。
それは正しい。
それでいいんでしょうけどね、
うんうん、でも多分そこを見てるうちにスターウォーズに興味がいって、多分スターウォーズの今バットなんとかでしたっけ、見てねみたいな話になってると思う、うん、まあ、僕の場合はそこは断絶しちゃったってだけで、まあ、うまくつながったっていう方もいらっしゃると思いますから、伊達じゃないと思いますし、まあ、27日かな、10月27日に大幅リニューアルディズニープラスするそうなので、そこでねやっぱりまたみんな注目興味上がると思いますし、うん、だちょっと 4K コンテンツがどれぐらい入るかっていうのは今すごく注目してますね、ディズニープラスは。あれあれば、ネットフリックスの 4K とはまたちょっと違う意味でインパクトあるんじゃないか。4K テレビ欲しいよって思うきっかけになるんじゃないかなと思ってるので、まあ本当に 4K テレビ買ったばっかりの甲斐さんの感想が聞きたいという感じですね。もう一個だけ自己アピールしていいですか？
どうもいっぱいしてくださいよ。はい。
ぜひよね。
前回の全録つながりなんですけど、うん、やっぱ僕全録の中で発見した超面白コンテンツがあってですね、
ほう、
テレビ東京のローカルバス番組なんですよ。
はいはいはいはい。
バス旅ってやつです。
わ、うん、かる、バス乗り継いだりするやつですよね。
そうそう、田川陽介と恵比寿さんがやってるやつなんだけど、俺的には超面白いんですね。もう出てる人みんな好きになるぐらい好きなんですよ、あの番組に出演した人。とにかくなんかこう愛に満ち溢れてるっていうのはちょっと宗教的だな。でもまあ本当にやっぱ楽しく作られてるなって感じで、やっぱ本当全力で発見して面白いなと思って、じゃあ次はどこ行くかって言った時にパラビなんですよ。
ほう。
パラビで2021年3月4月分ぐらいからは、そのバス旅がやってる土曜スペシャルとか水バラっていう番組の一部がまあまあバックナンバー配信されてるんですよ。常時ドラマとかと比べれば、まあ、まあ、あえて、際物と言わせてもらいますけれども、まあ、まあ、一回見て、楽しかったねでよかった番組をアーカイブしているという状況になってるんですね。で、それが今結構見られるようになってるので、まあ、今僕も全力あるのに、パラビ契約して、バス旅見まくりです。
めっちゃ面白い。
全力あるのにですよ。だからもう本当に、全力機で面白コンテンツを発見させてもらって、でパラビに回遊して、今度新作やるよってやればもうテレビでリアルタイムで見るみたいな状況になってるんで、これは美しいんじゃないですかっていう、
もう理想的なこう
もう理想ですよ、本当理想だと思うんですよ、うん、
ね、コンテンツのファンでありこうテレビ局としてはもうこうあってみんながこうあってほしいっていう人、
いや本当にそうなんだから、本当に全録も毛嫌いしないでほしいと思ってるんですよ本当に。
とはいえ全録っていっぱい撮ってあるけど、基本的には見逃しを見るものじゃないですか。でピンポイントで好きなもの見るから、でテレビの放送だったらあたまたまやってて面白いはあると思うんですけど、全録でどうやって出会うんですか。全録ってむしろ全部あるけど見たいものしか見ないものだと僕は思ってるので、全録で知らない番組に出会うっていうのが僕はものすごい新鮮なんですけど。
ああ、やっぱり僕の場合はやっぱりこう夕飯食べるかな、今で夕飯食べようかなみたいな時にやっぱりリアルタイムの番組はまあそうですね、 NHK の7時のニュースとかやってればまあ見ますけど、まあそれがちょっと興味のないネタだったりするとやっぱりその次のステップで過去番組表でやっぱりこう毎日のゴールデンタイムの番組を見るんですよ。
そこに行くんだ、面白い。
でですね、その今言った土曜スペシャルとか水曜水バラっていう枠は土曜日の午前中にこう 事前再放送したりするんですね。1回前のやつの再放送したりするので、こうスクロールしていくと、そのなんていうの、番組表自体が宣伝になるっていうか、その土曜日の午前中の番組表たまたま目が入ったら、あのその次の週にやるのが見に行ったり、それこそ過去番組でその直前の週のに戻ってみたりとかあるので、番組表がその番組を知るきっかけになったりするっていうことも
すごいですね。
あるんですよ。
普通あれですね、一般的にはこうテレビ見てつまんなかったらチャンネルザッピングっていうのがあるけど、もう全録が生活の一部になってるから、つまんねえな、よし番組表見るかって方に行くわけですもんね、過去も含めてね。そこで出会うんだ。
そうそう。でそれで、まあ、今日は超暇だからなんかあんまり見ない番組見ないかなとかいう風になると、まあ、やっぱりその中で気になる見出しがあったりしたら、まあまあそれは当然見ますし、でそこで、気になった人がいれば、ちょっとまあキーワード検索してその人が出てる番組どうかなとかっていうのを見るかもしれませんけど、とかっていうのもあるかもしれませんね。だから僕も全録があって見るようになったのは、日本テレビで昼間帯でやってるヒルナンデスってやつの火曜日ですね。火曜日だけ。
ピンポイントな、それなんで、なんでですか、なんで火曜日なの。
チョコレートプラネットが出てるんですよ。
はいはい。
で、あの僕がのフィルターにはチョコレートプラネットが超面白なんですね。
なるほど。いや大人気ですしね、うん、
チョコレートプラネットが多分2ヶ月に1回ぐらいやってるローカル鉄道企画みたいなのが超面白なんですよね、うん、だからそれを見てるという感じですね。だからもしかしたらその火曜のチョコプラのローカル鉄旅から、もしかしたらテレ東のバス旅に行ったのかもしれない、潜在意識的に。本当にそういう発見がありますよ、うん。
それもあれさ、地域性とかじゃなくて路線バスとかローカル鉄道っていうのが面白いってことですか、そのコンテンツとして。
そうですね。 でも今チョコプラ大好きですねそういうところにもなりましたから、やっぱりこう出てる出演者をずっと追うっていう意味でもすごく全録は便利ですし、だからまあ本当に旅番組全部見るぞって言ったら、もう本当に今フジテレビ
は
土曜日にもしもツアーズっていうのもあるし、成行き街道旅っていうのもあるし、とにかく多いし、まあ僕は結構どれも好きで見るようになりましたから、だから本当に成行き街道旅とかも FOD とかでもしかしたらバックナンバーあるかもしれませんけど、まあ、ちょっとそこまでは言ってないですけどね。で今テレビ番組見ると、だいたい番組の最後のところに、TVer でも FOD でも配信しますとかって出るから、まあ、そこで誘導するされるで見るっていう場合もありますよね。パラビを使ったのはまさにそれですよね。ああそうか、パラビで見れるんだっていうふうに気づいてそっちに行ってるっていう感じですから。
じゃあパラビも毎月課金してるんですか。
ああまあパラビはまあそうですね、まあここ 1,2 ヶ月の話なんで、まあ半年継続してるって感じじゃないです。まあ正直ディズニープラスが入ったら、まあ、まあちょっと一回やめるかなとか少し考えはありますけど、でも超ハードコアに見てます。もう本当に暇な日は1日2本分バス旅見たりとかしますからね。
2本見たら話混ざりそうですけどね、面白いな、
うん。いやいや、もうなんかね、もう、なんていうのかな、もうその世界観が好きになってきてしまったので、同じの2回見ても楽しいみたいになってきてるんで、もうちょっと異常なレベルになってきてますね、僕の。
あの、あれ。面白いな、
うん。まあだから多分、皆さん一人一人にそういう番組があるんじゃないかなと思うんですよね。で、それを、まあ、有料 SVOD を契約して、いきなり発見するっていうこともあるかもしれませんけど、でもそこを発見するのは多分、うん、今一番いい入り口は多分テレビ放送なんだと思うんですよね。でもテレビ放送は、録画予約が面倒だったりして、リアルタイムでしか見れない可能性があるから、あんまりこう、機能しなくなるかもしれないっていう可能性もありますから、うんうん、まあ、ここは本当に全録、万歳っていうか、あってよかったなっていう感じをしてるところですね。
それなんか、ローカル路線バスのこうキラー回とかも知りたいですね。あの回めちゃめちゃ良かったみたいな。全部面白いんでしょうけど。
うん。そう、まあでもね、多分、正式にこう、充実し始めたのが今年の4月分以降みたいなので、まあ、今後ね、まあ、また半年1年とっていくとアーカイブが増えていくと思うので、まあ、その時にまたパラビお得度が上がるかなっていうのはあるので、でも本当に最近テレビ番組の公式ツイッターとか見てると、 TVer でも見てくださいとか、なんか TVer の再生数もだいぶ参考にしてますみたいなこうメッセージがめちゃくちゃ染み出てるので、まあ多分、まあ配信、テレビ放送以上にこう配信が重要になってくるっていうのが。
なんかそんな話題ありましたよね。TVer の再生回数も芸能人のギャラになんか影響があるみたいな。
あ、そう、あ、なるほど。
話題もあったりして。
だからもう本当に、まあ、あれだけね、ちょっと暴流だった配信が、しっかりこうビジネスのメインストリームに組み込まれてる雰囲気が今出てきてるので、とにかくそのコンテンツ接触してもらう回数が増えればね、その、いろんなものへの波及効果が期待できると思いますから、テレビ局系の有料 VOD も、まあ、重要性が増していくのかなっていう気はしますね。すいません、なんか自分のばっかり喋ってるので、お二人に聞こうと思ってたんですけどね、本当は。
そういや、そうだった、そんな味わいだった。
でも、臼田さんとか、どうですか、これからじゃあ、やっぱり一番期待してるのはディズニープラスとかですか。
逆に言うと、これから、ある意味マイナスの面かもわからないですけども、絶対にディズニーのコンテンツがネットフリックスに出てくることはないはず、絶対とは言わない。少なくとも、最新作は出ない。まあ、ある意味、そういう分断も生む。であろうことという意味でもちょっと注目かなっていうふうに思ってます。ね、あとはやっぱね、グローバルの本当に最強のね、コンテンツホルダーのサービスっていうのもありますし、ね、日本でもプレステのリモコンが出た時に、日本で動かないディズニープラスボタンがついて
る。そうそうそう。あ、そうか。
もう、ああいうのって本当もうグローバル契約で多分面を抑えて、ついてるんだと思うんですけど、それがようやく使えるようになるっていうことは、つまりこうね、まあ、多分当初から予定されてたことだと思うんですけど、やっぱりそれぐらいの力を持ったところが入ってきて、どうなるんだろうなっていうのは、単純に興味があるし、ね、どういうコンテンツ、今新作しか、新作を中心にね、紹介していますけども、やっぱライブラリーがどれぐらい入ってきてるのかとかって、うん、さっき言ってたね、バス旅が全部入ってるのでもいいですし、そのコンテンツの歴史、それこそなディズニーだからわかんない、蒸気船ウィーリーとかしか言わない、本当に1900何年みたいなやつが入ってきて、もうディズニーの歴史が全部わかるとか、そうなっても面白いと思うんですよね。まあなんでどうなるかわかんないけど、やっぱり業界的に目線でも面白いし、やっぱりさっき言ってたみたいに、毎月強力なコンテンツを絶対出してくるであろうっていうところで、まあなんか外しづらくなるんで、ますますね、ちょっと金銭面では、辛くなるのかなと思いつつも、まあ、うん、その分面白いものはどんどん出てくるんだろうなっていう気もするので、楽しみでありますよね。
ちょっと値上げするけど、4K にも対応するし、スターっていうブランドで、いろんな結構作品がガツッと増えるみたいですもんね。
はい、う
ん
う
ん、
プレミアム作品みたいな感じですかね、
うん。そうですね。だから、本当にこれに引っ張られて、結構、周りのね、VOD 事業者の人も、うん、まあ、4K 対応やんなくちゃまずいかなとか、なんか結構動きはあるのかなって僕もすごく想像してますね。だから
諦めると会社も出てくる
かな。確かにそうですね、そろそろね。
合唱連合
なら、うん、なんそう、そういうきっかけになるかもしれないですよね、うん、みたいなところも含めてこう、まあ、注目せざるを得ないっていう感じ、うん、でも基本的にはコンテンツ楽しみ、ね、海外ですごいと言われているものがどんどんますますね、早いタイミングで入ってきそうだっていう意味では、期待感はあるんじゃないかな。
もう総本山の方でしっかりローカライズもね、もうして同時展開するみたいな、
うん、そうだと思う、う
ん、感じですもんね。カイさんはじゃあどうですか、これから新しくこういうのができるな、いいなとか、ズバリこれを契約しようと思ってるんだなとか、そういう話は。
もう、僕はもうひたすら Hulu で、
うん、
あの日のザ・ファーストというですね。
あ、
前また繰り返しなんですけど、ザ・ファーストのコンテンツをひたすら見ているので。
ごめんなさい、僕も、カイさんに言われて、1.5 回分ぐらい見ました。
まあ、ちょっとそれはね、ちょっと、さておきなんですけど、僕、割と Hulu 好きで、Hulu の番組って、なんとなく、大衆感があるんですよね。
あ、それは、はい、確かね、社長さんにインタビューした時もおっしゃってたかな。総合百貨店みたいな感じにしたいっていうのは、すごくおっしゃってました。
気軽な感じがある。Netflix ってすごい面白いんだけど、尖ってるコンテンツが多くて、
そうですね。う
ん、ちょっと見るのに集中しなきゃいけないというか、うん、そういう感じがあるんだけど、パーッとなんかいいのないかなって見るときに、Hulu の方が気軽に見られるコンテンツが結構揃ってて、で、あと国内ものが強いっていうのも多分あるんですけど、日テレだから。なんか居心地の良さでいうと結構 Hulu が好きなんですよね。
あ、じゃあドラマも 日テレ系のバラエティも相当ありますよね。
相当あるし、あと映画とかも結構邦画の面白いのもあったりする。洋画とかもそんなにこう肩肘張って見なくて済むような、
うん、
あの往年の名作みたいなものが揃ってたりするので、すごく見やすい感じがあるんですよね、うん、それ割と好きかも。温度感なんかネットリックスでちょっと意識高い感じがで疲れる時あるんで俺たちの番組全部すげえぜみたいなオーラを感じて
る。あ、なるほど。
確かに面白いんですけど
僕はだから僕の個人的な体験って、やっぱ全裸監督とかすごいって言われて見たんだけど、僕はちょっとギョッとして見れませんでした、
うんうん、
ちょっと上って感じしちゃった。別に、うんうん、であの性的表現がどうとかっていうんじゃないけど、まあ、やっぱちょっとうーんって感じでしたね。だからすごく今甲斐さんがおっしゃったのは分かりました。うん、
うん、
やっぱり。でしかも全年齢で、全年齢というか家族揃って見たいよねみたいな話になった時に、やっぱりフールが一番こう、
う
ん、お得感というか万能感は確かにあるかもしれませんね、
うん、
日本のテレビ局の安心感みたいなちょっとあるかもしれないですね。
そうですよね。アンパンマンとかも多いんですかね。
多分あった気がしますね。そういうのも
ありますかね、
うん、だからバランス的に僕は尖ってるネットフリックスと安心して見られるフールぐらいの、
うん、
2つがちょうどいい感じなんですよ。
いい組み合わせかもしれませんね。
でね、オールマイティのユーネクステってもあると思うんですけど、割とユーネクステは全方位型でいろいろ頑張ってると思うんだけど、まあ言うてもとはいえね、結構話題になるので、ネットフリックスはさすがにお金かけるだけあってすごい話題になるものもいっぱい作ってはいるんで、ほぼそこですね、うん、で見たい番組はプライムにあんまない感じ。そのエヴァはちょっと特別でしたけど。
ああ。そうですね。だからそのね、そういう新作映画とかのね、サブスクに回すタイミングとかっていうのもね、今全然変わってきてるから、うん、あれも今後どうなっていくか面白い動向ではありますよね。ディズニープラスはもう明らかにね、劇場公開と同時にやったブラックウィドウとかっていう、
ね、
もう
映画館にね喧嘩ありましたもんね。
だいぶ過去を残したみたいですけど、
ね、
現状でやっぱり劇場公開したっていうのがこう折り紙というか、こう白に確実になっているので、やっぱり今日の時点でやっぱり完全同時配信とか、そういうのデイ&デートっていうんですか、ちょっとよくわかんないですけど、デイ&デートリリースとかいうみたいなんですけど、まあ日本の映画界では まだちょっと早いかなって気はしますよね。
対策は多分ね難しいでしょうねっていう。でもそういうのも含めてのディズニープラスかなっていうところ、ちょっと
ね、その挑戦的なとこありますよね。あの何回か前に僕の家にいろいろスピーカーとか入れて、あの映画の環境を整えた結果、やっぱり映画館すげえなみたいな話をしたんですけど、
あ、はいはいはい、
うんうん、面白い映画だからこそそれ映画館で見に行きたくなるみたいな、そっちのアプローチも出てくると思うんですよ。やっぱいい音で聞きたいとか、いい絵で見たい、大きい画面で見たいみたいなことを言うと、家ではどうやっても無理なんで、そっちに流れるアプローチもあっていいと思うんですけどね。そういう意味ではディズニーはちょっと期待している。
組み合わせで面白いっていうのは、だから先行のハサウェイとかもそうなるんですかね。
あれは何でしたっけ、何やったんだっけ、
配信と映画が、
そうですね、だから映画館に行って、見れるけれども、その場で今見た映画のディスクが買えるという。
あ、そうだそう、ディスク買えたんですね。あれ面白いよな、
うん、でそれで配信が終わって2ヶ月秋ぐらいで今主要の VOD サブスクでは全部見れますね。多分見れると思います。Unext は確実に見れましたし、あれはちょっと制作がいわゆる普通の劇場公開映画じゃなくて、なんか ODS っていう範疇なんですかね。
それに近い、じゃあ近いですね。まあ前から売ってました。あの劇場売りがね、BD のメイン販路みたいになってたんで。
ガンダム UC だったかなの時とか。
うん、そうですね。うん、その歴史的にそういう感じです。
で、多分それがこうサブスクありきのモデルにちょっとなんていうかな、またさらにこうフィットさせた状態でのやつが先行のハサウェイなのかなっていう感じはしますね。
そういう意味ではまた振り返りになっちゃうけど、はい、ネットで同時配信とか結構早めになって、やっぱりガンダムだったですよね。ガンダムシードがテレビとオンラインタイミングでネットで見れますよっていうのをやって、ちょっと新しい文化を作ってたりするので、やっぱアニメはそういうところ新しいことがいろいろできるんですかね。たまたまガンダムやっぱハサウェイが強いからガンダムが強いみたいになってるけど、
よく言われるのは権利関係がアニメは一本化されてるのでやりやすいって話になって、あのやっぱり権利関係が一本化されてる強みっていうのはアニメに関しては あると思います。うん、
あのね、ディズニーのこの間のやつもね、あのブラックウィドウだっけの、スカーレット・ヨハンソンが、あのね、映画からあのお金をのね、売り上げで、あの、マージンをもらうみたいな話があったから、ディズニープラスが同時配信して、みたいなね、やっぱ俳優からのこう訴訟とか権利とか、そういうのがあるんで、まあアニメの方がそういう意味では、戦略的にいろいろやりやすいみたいな話があるっぽいですね。
プロデューサーというか制作委員会なりがその決めた、方針を実行に移しやすいっていうのはあると思いますけど、まあもちろんハリウッドはハリウッドで多分、世界ナンバーワンの役者がねとか制作陣が集まってそのいいものを作るっていう意味においてはやっぱりまあアドバンテージはあると思いますから、まあゆっくりやっていくっていうのもアプローチとしてはあると思いますので、まあやっぱりこう両方あってそれぞれの強みやれる中でやった範囲がこう先行の争いでありブラックウィドウだったっていうのはまあ間違いないのかなって気がしますね。まあ本当にブラックウィドウの配信を決めた人だって別に良かれと思って絶対やってると思うので、まさか。
まあそうですね。まあ何しろコロナというね、異常事態に対する一つのこうね、あの判断。
そうですね。スカーレット・ヨハンソンを困らそうと思ってやってたはずは絶対ないわけで、まあ少しずつゆっくり進めた方が良かったのかなっていう反省は直接的にはあるかもしれませんけど。でもだから本当に動画配信はそういう意味で、個人の話に紐づけて考えることもできるし、まあ、映像の配信とか制作とか大きな方の話もできるから、あのすごくお話を聞きがいがありますよね。現場でなんていうのかな、酒飲みの話で何契約してるかっていう話もあるし、今度でやるディズニーの作品面白そうだよねっていう話も、まあ、配信の話に結びつけてやったりとかもできるから、まあやっぱりまあまあどのビジネスもそうかもしれませんけど、まあまあ広がりがあるので面白いジャンル分野ではありますしね、勢いが何よりありますし。